대학원 다짱.
오케이.
さあ、戦い進んだ朝です。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。まあ、先週放送 で知事選の話をさせてもらったんだけど、まあどうでしたかね、そのどうでしたかねって皆さんお考えいただけたのかなっていうことを考えながら、まあ結果が出たということなんだけどね、うん、まあそんな中で実はちょこっと話が変わっちゃうんだけど、いただいた新聞の切り抜きがあって、一服どうぞっていう欄があってね、これは何かっていうと、浦千家の家元の千の玄室さんがまあ書くんだよね。何ヶ月に一遍か書いてるようだよね。
コラム、
コラムみたいなもんだね、うんうん、消えゆく日本人の言葉っていうんだよ今回はね。お茶のまあ家元だからお茶の話をまあ書かれてんだけどね、消えゆく日本の言葉っていうお茶のさじ、お茶のことね、さじにおける懐石という言葉が、今はお茶に従事する方々が間違えて、あるいは混同して使われておるんじゃないかっていうことなんだよね。だからどういうことかっていうと、本来の懐石は懐の石だな、懐石という、要はお腹が空いたっていう時のその空腹を満たすために温めた石、温弱と読むんだけど、その温弱をお腹に抱えることによって空腹を癒すという、そこから懐石料理がなされてきた。ところが合う席、要は席ってのは宴席の席ね、宴
席、
会食の会、そうそう、席で多くの人が集まってお茶の行事をするみたいな、茶事をするみたいのは懐石。そうじゃないと、もともとね、やっぱり温弱という抜くためた、温めた、抜くため、抜くといっていう言葉は非常にいい言葉だと思うんだけどね。ぬっくいとかね。要はお腹をじわーっと温めて空腹を、要はしのぐという。で、その懐石で、本来は、その、亭主が、正客という一人でお客さんをお招きして、そして、愛客というその話が合う方4、5人で、全部で4、5人でお茶席を仕立てる、建立するというんだそうだ。建立ってのは堂、お堂を建てる時のね、建てる流ね、建立するというんだけど、一座、一つの座、一座を建立するのが茶席だって言うんだよね。だからまあそういう中でね、まあ彼は、千の玄室さんは懐石という言葉、懐の石という懐石という言葉が消えていってしまうんじゃないかっていうことをね、すごくその心配なされているんだよね、っていうことに端を発したんだけど、たまたまね、俺言葉がイライラしてくるっていうことがねあってね、
この頃よくイライラしますね。
本当なの、やっぱりじいさんなんだよ、じいさん。自分が学んできたことと違う世の中が出現しちゃってるの、うん、今の懐石と懐石なんだけどね、
まあ、今懐石料理って言ったらごちそう食べるイメージですからね。
おっしゃる通り、おっしゃる。で、そういうことになってね、要は心がないなっていうことがあって、それの端的な例がね、たまたまなんかニュースと言っていいのか話題と言っていいのか、外国でもちろん、北へ10頭の象が上がってくっていう中国の話、
あ、はい、
それからそれとは全く違うアフリカでね、野生の象が道路を横断をしていたと。で、そこにたまたま通りかかった車が、象が横断するのを待ってたと、かなりの距離あった。そうしたら突然そのすぐ近くのヤブ森から1頭のアフリカ象が飛び出てきて、で、クラクションを鳴らして脅かして行かそうとして、一旦戻った象は、一応その車に何もしないで戻ったんだけど、また戻ってきて、今度は戦いを挑んできた。ね。で、すごい象がこう、さっき、わーわーって言ってるうちに、牙でボンネットをガーンと上げちゃったんだ。上げて、ものすごいんだよね。象の力って何と思われるんだから、どこの車やられたったらトヨタだって。まあ、それはどうでもいいんだけど。で、その時にね、その、要はニュースというか、その図柄、絵を見せてテレビで映してる、それを説明するアナウンサーがね、象が一匹、おーいって思って、もうそれで象が一匹じゃねえぞって、ほら少なくても一頭で頭だよと。だからアナウンサーたるものなんだよこれっていう イライラが始まっちゃったわけ。そうしてね、ふと思ったんだけどね、北条記ってやつ、鴨の帳面、どっかで話したよね確か、
はい、
でその時の北条ってね、方とは何かって四角のことを方というじゃない、正方形、立方体とか、方とは四角のことを言うわけだよね、丸を方とは言わないんだよね。でその時の北条の条というのは、身の丈の丈、なんだこう背丈の丈で、その丈っていうのは本来縦の長さを言うんだよね、上下の丈っていうので、一条一つ、あの一条とかっていうのは、あの大体2メーターか3メーターって、この辺がいい加減なんだけどさ、うん、だからその北条記っていうのは3メーター四方の四角い部屋って意味さ、そこで書いたっていうのが北条記なんだね。で床からの流れは絶えずして、しかも元の水にある、あの人生訓を書いたんだけど、でその借款法っていうやつが実は何年だったかに廃止されちゃって、今みんなメートルとか何インチだとかってこうなんとかなってきてんだよね。でそれを永六輔が非常にその憤慨して、借款法を残せっていう運動をしてたっていう話も実は寺子屋たっちゃんでは取り上げたことがあるんだけどね。でその時に例を出したのは、その村田秀夫っていう歌歌いが歌った夫婦春秋という歌で、くしゃく二軒が始まりでって、じゃあくしゃく二軒って分かりますかっていう話で、確かここの寺子屋たっちゃんでも解説をしたんだけど、借款法ってのは一尺ってのはおよそ30センチぐらいで、9尺でね、だからその9尺から30センチかけるときは2メーター70ぐらいあるわけで、でそれが6尺という単位が一軒と一つの間だから、一軒というのは6尺なんでね、だから1メーター80ぐらいだよ。だから9尺ってのは 1.5 軒だよね。 1.5×2 軒で、3で、これで坪数が出て3坪、1坪っていうのは畳2枚なんだよ、長さ測ると。だから6畳なんだ、くしゃく2軒っていうのは、くしゃく2軒が始まりでっていうのは6畳1間が始まりでって、こういうことさ。だからその補助器なんかも計算すればそんなもんだよ、だいたい、もっと小さいな、4畳半よりでかいぐらいで。でそういうことでね、その昔の本来は、まあ今の人は何平米で頭に浮かぶのかね、その広さ土地、何平米っつった時にどのぐらいだって、今の人どうかねと思っちゃうんだけど、やっぱりね、あんまりにもね、その日本古来の良さっていうのを消してってね、世界基準だ世界基準だってやっていくとね、要はあの言葉が通じなくなっちゃう。それでもう一個ね、あちこち今頭に浮かんでくるんだけどね、共通の話題が日本人になくなってるって気がついてる。あの昔の人って言っておかしいけどね、俺らより上の人とかね、まあ少し俺らより若いぐらいの人はね、戦争が共通の話題に なってるわけだよ、日本は。第二次世界大戦が、でその世界唯一の被爆国であったとか、じゃあ日本はなぜ中国に侵略したのか、朝鮮を治めてったのか、でその辺って共通の話題になってるわけだよ。だからその辺がまあうまくねえなーと思いつつね、そんなことを考えていたら、また報道のあり方なんだけどね、あの女子のプロゴルフっていうやつで、笹生さんっていうなんかフィリピンとのね、はい、ハーフの子が優勝したっていうでしょ。でそれでまあ優勝、ああいいねと思ったら、あのテロップっていうのが画面にね、女子で初めての全米オープンを制したって、あれ樋口さんっていうのもやったよなって、あれは大会が違うのかねっていうところが、でもその辺の説明をしてくんないんだよね。あの説明としては、女子では、全米プロ選手権を制した樋口さん、そして全英女子オープンを制した最近の日向子ちゃん、なんだっけ、渋谷、それから今度の笹生さん、まあそのまあどっちでも全米で、あるいは全英で、そのいろんな強い人が出る中で1位になったってことはすごいことだって思うんだけども、テレビは優勝したという報が流れてから2、3日ね、笹生さんのことはやるけど、2位になった畑岡さんっていう人のことは一切やらないんだよ。あれ今度のその全米プロゴルフのね、あの選手権はね、畑岡さんっていう人と笹生さんっていう人のプレーオフだったよね、
はい、
笹生さんのことのみやるで、メディアは、民間メディアだよ。でそういう中でね、俺はこういう場合には1位も2位もねえなって、メディアが取り上げ方を言ってんだよ、
はい、
その1位で1位と2位、それはまあそれでしょうがないんだよ、うん、だけどね、取り上げ方はね、なんで1位という地位を得た笹生さんのことのみがなされるのっていう、それは納得いかねえと思うんだよね。
たまにはね、そういうおじいちゃんのお話もしっかり聞いてみるのはいいことだと思います。